来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、久江健久です。今日は、タイのクラブチームの、多田さんに来ていただいて、今年の振り返りと来年に向けてのお話をしていこうかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。多田です。
はい、じゃあまず早速、今年になってからこのね、クラブチームの配信をずっとしてきた中で振り返りをしていきたいなと思います。実際こうやって収録していくことで、多田さんどんな感じでした？収録を振り返ってみて。
やっぱりこういろんな、なんですかね、こうメッセージいただいて、タイのことはこうどうですかとか、タイの選手ってどんな感じですかとか、質問もいただいたじゃないですか。
はい。
やっぱりこの、ここを通じて、そういう方にタイのこととか、まあ僕自身のこととか、タイのサッカー事情みたいなことを、少しでも共有できたなっていうことが、あ、嬉しいなと思ったり、また僕も日本の、まあ子育てされているお母さんたちのメッセージとかもいただいたんですけど、あ、そういう考え方もあるなと思ったり、勉強させられたこともすごい多くて、すごい有意義な、毎回でしたね。
ありがとうございます。まあ、僕もね、こうやって、本当に、多田さんと、まあ、GM としてお話もさせてもらいながら、タイの状況であったりだとか、クラブの理念であったりだとか、そういったことをね、少しでも、聞いていただけたらなと思って、番組の方を進めてきて、確かに、やっぱり聞いてもらっている方に関しては、あ、そこまでやってるのね、みたいなとか、僕らもね、話も使わさせてもらってるんで、で、これからもね、いろいろ、タイの状況、クラブチームの状況も変化しながらだと思うんで、しっかり、また配信も一緒にさせてもらえたらなと思ってます。
こちらです。お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、そうですね。まあ、いろんな番組の配信もさせてもらってきた中で、多田さんがここのことってよく覚えてるなとかっていうところはどんなところがありました？
でもやっぱり、田代雄三さんをお招きしてお話したとき、たけしさんが緊張してたなっていうのとか、やっぱりいろんな質問が、僕もあの時は本当にオーストラリア、今、雄三が活躍しているオーストラリアでの話とか、彼の将来みたいなことも聞けたので、ああ、いいな、そのタイだけじゃなく、日本だけじゃなく、いろんなところでいろんな方が頑張ってるんだなっていうのは聞けたので、すごく印象に残ってる回ですね。
そうですね。僕もね、最初、宇多田さんとも番組収録し始めるときは、やっぱり同じようにめっちゃ緊張もして、何から始めようかっていうのはすごい悩んでいて、やっぱり回数を重ねさせてもらうごとに、こういうことを聞いていこう、こういったことを、皆さん知ってもらおうっていうのがだいぶ冷静に考えれてたところですけど、やっぱりこうやって、田代さんが入っての三者対談になると、またこれは違うテンションだったなっていうのは、年間そんなに緊張することはないですけど、5本の指に入るぐらい緊張しましたね。
あ、そうですね。皆さん、ネット状況、これどんな感じですか？ちょっと飛んでます？
ちょっと飛んでますね。どうしようかな。どうしようかな。
そうですね。こっちもちょっとカクカクなったりはしてるので。
あんま
り
さ。
はい。
とりあえず、こんな、一応ビデオ止めてみて、一回喋ってみようかなと。
あ、OK です。
はい。
ちょっとですね。その方がスムーズなんですか？
の方が少しはスムーズになるかなと思うので。
あ、OK です。
大丈夫ですか？
わかる。じゃあこのままいきますか。
このままでいきましょうか。はい。はい、それで、ね、はい、そんなことも緊張もしたしっていうところで、僕もたくさん経験させてもらって、一度ね、多田さんが今回大阪に戻ってきていた、大阪にか、日本に戻ってきた時にも一度座談会みたいな形でもさせてもらったので、まあそういった機会も、これからね、日本に戻られた時には聞いておられる方をメインにお話も進めていけたらなと思ってますんで。
そうですね。ぜひぜひお願いします。
ありがとうございます。じゃあ、まあ今ね、こうやって、今年1年の振り返りをさせてもらったんですけど、じゃあ、来年の今の時点での、チームの状況であったりとか、 またこんなことをしていこうかっていうところでお話を進めていけたらなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。クラブ、クラブといっても、うちが今、進めている3年後に T3 昇格、3部、タイの3部リーグですね。3部プロリーグに昇格を目指して、うちのトップチーム、社会人チームを作っていこうって話をしてるんですが、先日12月の21日ぐらいですかね、約10日前ぐらいに、リリースがありまして、25年度、セミプロリーグを、開催いたします。このエントリーの開始が、12月28、約3日前ぐらいですかね。から開始されますよっていうレターが届いたので、やっと来たなという感じではあります。ただ、もううちのクラブ、もともとそのタイサッカー協会が会長さんが変わったのかな？そういう理由があって、今シーズンいろいろと、動きが遅い、もしくはいろいろとシステム変更をしている中で、セミプロリーグ開催しないんじゃないかなっていうのが、おおよその、規定事項というか、やらないんだろうな、時間もないし、ちょっと難しいかもな、みたいなことで動いてたんですが、というのも例年、10月、9月ぐらいには、この先日来たレター、来年か、セミプロリーグ開催しますよっていうレターは来てたんですが、今年は10月になってもそのレターが届かず、11月でも届かなかったので、これはやっぱり中止かななんて思ってたら、そのレターが来たのが先日ですっていうことです。で、クラブとしても、とはいえ、リーグがあるからやります。リーグがないからやりませんっていうわけにもいかず、いかずというか、チームを先に立ち上げましょうっていうことから、25年の4月にチームを始動させましょうでちょっと動いてたんですが、それが、前倒しでリーグ開催されますってことが、レターが来たので、お、どうしようか、でもチャンスだな、っていうところで今、話を至急進めているような状態ではあります。
わかりました。本当に、ですよね。以前も他で話したときにどうなるのかなっていう話も出てて、今回はないかもしれないよっていう話も聞いてたんで、なかなか協会が動きね、変わってくると、結構末端にも変わってくるんだな、みたいな感じで、僕も今聞いてる感じですね。
はい、でもやっぱこのタイの方の、素晴らしいところというか僕は長所だなとは思うんですけど、やっぱりすごい柔軟に対応されるんですね。今年はないかもなっていうおおよその予想から一転活動されますってなった途端、もう、SNS ではチーム発足するから選手募集みたいなのも見られましたし、このリアクションの速さっていうのはタイの方特有というか、これはタイの方の素晴らしいとこだなとも思いながら、早っと思いながら、もう募集してる、もういつ練習日ってなってたみたいなのを見かけたので、あ、すごいなと思って見てましたね。なんで、もしかしたらタイの方からすると、これぐらい想定内というか、あ、そんなもんじゃないみたいな感じなのかもしれないですし、はい、しっかりとステップを踏みたい、と考える日本人の、良くも悪くもだと思うんですけど、リアクションしづらい日本の特有の、文化みたいなのはあるのかなとも思ったり、いろいろと、気づかされたタイミングでもありましたね。
そうですね。そこの柔軟にリアクションできるっていうのは、また日本の、ある意味クラブチーム組織からすると、なかなか反応しづらいところありますよ。
そうですよね。はい、とはいえ、ちょっとエキサイティングな年明けを迎えるんじゃないかなと思いながら、今もワクワクしている状態ではありますね。
ですね。本当にこれから始まっていくっていう、本当にね、タイの方の、サッカー協会が動き始めた。それに対して今後クラブとしてどういうふうにやっていこうかっていうところも、この限られた時間の中でいろいろ検討していくっていうふうな感じになってますね。
そうですね、はい。
で、年明け、レギュレーションが決まってきたところのレターがあって、また詳しいのがまた年末にやって今後どうしていくかっていうところが全体的な 流れだと思うんですけど、それ以外の流れとしては他にはどんな予定が？
まあ、どちらにしても、レギュレーションが出てからいろいろと決まっていくっていうことにはなるので、年明けからの動きになってしまうんですが、まあ、決まったことで言うと、チーム名と、チームの理念みたいなものは、決まりました。で、それに基づいて、選手選抜、選考をしていくことになります。っ
そう
て聞
か、
く
それ。
と、
はい。
やっぱりチーム名とか聞きたいですよね。
そうですよね。
そうですよね。で、理念もやっぱり、こういうことで、こういう目標で、こういう目的で人を集めていくんだ、みたいなことを、お話ししたいなとも思ってるんですけど、はい。まず、チーム名。その時が住んでる町はシーラチャ
そうですね、
って言うんですが、シーラチャ、IKU。IKU はもう、今回の、
はい、そうですね、はい。
ですね、はい。ユナイテッドに決まりました。は
決まりましたね。
い。
決まりました。
で、やっぱり、常に、これをもとにっていうふうになる、クラブの指針でもある理念なんですが、
理念というのはどんな感じですか？
文化を超える存在として、規律、情熱を備え、未来を創出するが理念になります。はい。まあ、文化っていうのは、タイの文化、日本の文化を超える、どちらのいいところも、プラスに変えながら、例えば足りないところ、悪いところ、まあ悪いところって言うとちょっと表現が適切じゃないんですけど、足りないところを補えるような存在としてあるクラブ運営を目指します。で、やっぱり日本の良さっていうのは、日本人の良さっていうのは規律があるよっていうことだったりとか、やっぱり一生懸命コツコツとできるよっていうことが良さだと思うんですけど、逆にタイの方の良さで言うと情熱があってやりたいことにはとことんやる。っていうところを融合しながら、より良いものを未来の、シーラちゃんの子供たちのために、将来を託せる方たちのために、動いていきましょうっていうのが、理念になります。
いよいよですね。
そうですね。こういう話が出てきたってことはもう本当にいよいよで、
です
やっぱり
ね。
私たちもシーラちゃんに拠点があるので、僕たちのためだけにっていう話ではなくて、やっぱり街に、タイにということももちろん第一に考えながら、でもっと言うと、タイ、日本だけじゃなくて、世界のいろんな方たちを巻き込んでいく、興味を持ってもらうような運営はしていきたいなと思ってるので。
そうですね。本当に
はい。
ね、タイは、まあ、日本国内よりもタイっていうの方が、どちらかというと、本当に海外につながっていくのが見えやすいですね。やっ
そう
ぱ
です
り
ね。
こ
はい。
の、海っていうのは結構大きいよねってやっぱ感じます。
そうですね。そういう、ことを目標に、理念として掲げたクラブ運営をしていくので、もう事あるごとにこの話をしながら、選手
そうです
に
ね。
理念にのっとってるか、監督に、コーチに理念にのっとってますかっていう話をしながら、進めていくかなと思います。
そうですね。本当にこれがね、たださんが GM として活動される。で、クラブのね、主人として動いていくっていう一本の筋道っちゃ筋なので、これを大切にしながらのクラブ運営、チーム運営っていうふうに進んでいくっていう感じですね。
そうですね、はい。
やっぱりね、こういうのをね、皆さんにお話できるようになってきたっていうのも、こうやって番組でずっと喋り続けている機会があったかなっていう感じがします。
そうですね。
ね、で、まあね、こうやって、じゃあ、選手選考とかも今後予定も入っていきながらっていう感じですかね。
そうですね、まあ、そのセミプロに出る出ないっていうところで時期をどうするんだっていうことはもちろんあるんですが、年が明けたらそのあたりも本格的に動きながら、はい、リーグに出ることが決まれば、最短で21月の23水曜日にテストに を設けながら選手を選考していくみたいなことが、まだ確定ではないんですが、その辺ではテストしたいよね、選手は集めていきたいよねって話にはなっているので、ですかね、もう本格的にチームとして動き出すな、やっとだなっていうところは、思っているところではあります。
そうですね。本当に来年はこうやって実際に動いているところをどんどん皆さんに報告できるような感じになってきそうですね、番組自体
そう
も。
ですね。
一応ね、こうやって今日、実は多田さんとこの収録する前に打ち合わせさせてもらったんですけど、以前ね、田代さんと一緒に3人で喋ったっていうこともあったので、来年はね、定期的にこうやって、誰かゲストをお招きして、このうちのね、シラジャのチームに興味のある方であったりだとか、タイのことに関して気になる方であったりとか、サッカー関係者であったりだというのを少しね、お呼びさせてもらって、三者対談みたいなのも増やしていきながら、特にね、今日本でもいろんな地域でサッカークラブを起こしていきたいっていう方もやっぱいてはって、そういったこともお会いさせてもらうことが増えてきたので、そういったところで、タイの僕たちのこのシラジャンにあるチームと、国内で今、いろんなね、作業をしながらチームを立ち上げようとしている方もつなげていきたいなと思っているので、ぜひただその時はご協力をお願いしたいなと思います。
いや、もちろんです、もちろんです。ぜひぜひ、お願いします。
ですね。本当に来年、いろんなまたね、今年とは違う番組の収録ができんじゃないかなと思って、すごく楽しみにしてるんで。
ありがとうございます。
逆に言
ぜひ。
うと、ね、ぜひ、来年、多田さんがこんな番組にしていきたいなとかっていうのはどうですか？
お、僕にそ
も
んなことを振ってくれるんです
ち
か？
ろんですよ。僕がいつも、まあ、二人でね、ある程度話決めながらさせてもらうんですけど、多田さんがやっぱこんなこと喋りたい回があってもいいんじゃないっていうのは、ぜひ言ってもらえたら、それに従って収録もしていこうかなと思うんで。
でもやっぱ前回、11月に、日本でオフ会みたいなことさせてもらったじゃないですか。で、僕はすごいいいな、こういう方たちと知り合えるのかとか、こういう方たちが、この番組聞いてくれてたのかと思うと、すごい嬉しいなって思ったんですよ。で、どうしてもこう、たけしさんとお話ししてると、まあ、オーディエンスの方たちって見えないじゃないですか。
そうですね。
っていう方との交流みたいなのは、僕もすごい励みになりましたし、聞いてます、聞きましたよとか、以前から知ってましたみたいなことを言ってもらえる機会って、やっぱり年々少なくなってくるので、やっぱり知ってもらってるんだ、応援してもらってるんだってことを感じたあのオフ会っていうのはすごい良かったな、嬉しかったなと思ったので、なんかこう、定期的にやっぱり皆さんが集まりやすいような、ものはしたいなとも思ったり、あそのメッセージを入れたのは私なんですみたいなことを将来言ってくれる方がそのオフ会に来てくれて、なんかより、いろんな話ができたらなとは思うんですけど。
わかりました。じゃあちょっと何らかの形で、ね、逆に言うと、あえてゲストをしていただいた方にも出てもらうのも一つだし、ね、こうで、まあ、オンラインを使ってでのね、ああいった座談会的なこともやっても一つなんかなと思うんで、まだやれることはありそうな気がしますね。
そうですね。なんかこう、今は2人もしくはゲスト招いて3人とかじゃないですか。なんかこう、みんな入ってとかもできるんですか？
もち
ガ
ろ
チャ
ん
ガチ
収
ャ
録
とか。
は全ガチャガチャっていうのもできます。
なんかそういうのでも、まあ、リスナーの方がどう思うかっていうのはあると思うんですけど、結構楽しいな、いろんな意見が聞けるのはいいかもなと思ったりはしてますね。
わかりました。何か、ちょっとやり方をちょっと一回相談しながら、来年ね、一回一つ目標として、どういうふうな
はい。
形で実現していくかをちょっと検討していきます。
そう、サッカー関係者、コーチ、例えば、チームの運営する側の方とか、なんかそういう関係者集めてみたいなのでも面白いですけどね。
そうですね。それはちょっと一つの、イベントとしてもできるかもしれないですね。
は
わかりました。
い。ぜひぜひ。
ぜひぜひ、ちょっとそういうのも、いろんなこともね、チャレンジしていきたいと思っているんで、それ
はい。
でね、今のこのタイでのクラブの、活動も知っていただきたいし、逆に国内でこんな活動をしている人がいるんだっていうことも、多田さんにもね、ちょっと知ってもらえたらなと思っているんで、
はい。
ぜひちょっとそれも来年の視野に入れて、 ちょっとまた段取りを考えていきたいと思います。
お願いします。
ありがとうございます。ですね。あと、そうですね。番組的には、本当にね、こうやって定期的に配信もしていきながら、やっぱりこの、ね、うちらのチームをしっかり知ってもらって、
そうですね。
っていうところですね。はい。そう、今日はね、だいたい来年のお話と、こんなことやっていこうかっていうところを、総まとめでお話できたらなと思ってたんで。
はい。
あと、そうですね。あと逆に田中さんが、今伝えておきたいこととか、どんな感じですか？
まあ、本当に激動の来年、2025年になるのかなと思ってます。で、やっぱり今年1年、走り抜けて、やっぱ課題も見つかったし、満足度もあるし、良かったな、楽しかったなという気持ちも強いんですが、やっぱり今年より来年の方がよりいい年にしたいですし、やっぱりよりこう進んでったなっていう実感を持ちたい一年にしたいので、ぜひこの番組を通じてそういう話ができればなとか、もっともっと頑張んなきゃなっていう力をこのリスナーの方からいただけたらなとは思います。
わかりました。そうですね。今までは本当にこの1年間ひたすら配信をし続けてきたというところなので、一度交流の機会を持たせてもらいました。それを継続的にこの番組としてもやっていけるようにちょっと考えて進めていきたいと思います。ということで、ね、今年もたくさんあの収録に付き合っていただきましてありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
そしてまた来年からも一緒にね、いい番組といいチームにしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆さん、これが、年内最終の、配信になると思います。1年弱ですかね。皆さん聞いていただきまして、ある程度5000人から5500人ぐらいの方が毎月聞いていただいてます。本当に皆さんがあっての番組収録と配信となっております。また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。